今日は詩編の124編です。このところには神が味方であることに感謝を捧げていることが記されてあります。もしも主が私たちの味方でなかったら、一節二節に繰り返してこの言葉が出てきているわけですけれども、神様が私たちの味方である、それゆえに私たちは救われるということであるわけです。三節のところには彼らは私たちを生きたまま丸呑みにしていたであろうとあるわけですけれども、このことはコラがモーセたちに反逆した時に血が裂けてもう丸呑みにされてしまったというようなことを思い起こすことができるのではないかと思います。そして彼らの怒りが私たちに向かって燃え上がった時、このことはダニエル書に3人の青年たちが金の像を拝まない、そのことによってこの王の命令として熱い火の炉の中に入れられてしまった。しかしそれでも彼らは全く火の匂いもしないで出てきたということを思い起こすことができるのではないかと思います。また4節の時に、大水は私たちを押し流し、濁流は私たちを越えていったであろう。このことは出エジプト時にこの脱出する際、もう前は大海、そして後ろからエジプト軍が迫ってくる、絶体絶命の時に神様はモーセを通してこの大海を分かれさせ、その間を通り行かせてくださったということを思い浮かべることができると思います。また6節のところに、本別かな主、主は私たちを彼らの歯の餌食にされなかった。この歯の餌食にされなかった、ダニエル書のダニエルも、彼は王の命令に背いて日に3度エルサレムに向かって2階の窓を開き祈っていた。それを見つけられてこのライオンの穴に入れられてしまったわけですけれども、その時も神様は御使いを送り、その餌食になるところからダニエルを守られたということを私たちは見ることができるわけです。そして7節に、鳥のように私たちの魂は仕掛けられた罠から助け出された。イエス様は市場で2羽アサリオンで売られているこのスズメでさえも神の許可なしに落ちることはない、そのように言われました。私たちはスズメや空の鳥よりもはるかに勝っているものであるわけです。神様が私たちの味方、また守ってくださるならば誰も敵対することはできない、その確信を私たちは絶えず持つものでありたいと思います。8節に、私たちの助けは天地を作られた主の御名にあるとあるわけですけれども、私たちはこの主の御名を呼ぶときに神様は私たちのこの叫びを聞いてくださり、私たちをもう危機の中から助け出してくださる。私たちはこのことを覚えて本当に主によりすがり、そしてまたこの世の中にあっても敵対する者に対しては主に守られて勝利が与えられ、また天の御国を目指して進みゆくものとさせていただきたいと思います。